こんにちは、名古屋大学研究フロントラインです。名大の最近の研究の話題をお届けしています。今回はカーボンナノチューブの話題です。夢の素材として大きな期待を背負うカーボンナノチューブですが、人の健康や生態系へのリスクが指摘されていることをご存知ですか？カーボンナノチューブの安全性の確立が求められる中、工学研究科教授で微生物の分解技術を研究する堀克俊さんは、生態系への影響や分解技術の開発は私たちの研究力で貢献できるところと話します。
こういう CNT みたいなカーボン材料というのは一般的には生物分解を受けないというふうに捉えられてきた。で、特に欧州を中心にそういうことが懸念されるので、規制の話が議論されているというような状況なんですね。ただ非常に優れた材料で、例えば携帯電話なんかでも使われてますし、なので今一番重要なのは、我々科学者として重要なのは、科学的に本当にその安全性がどうなのかということを評価することと、生態系でどうなのかと、例えば本当に生分解しないのかとか、それから廃棄処理技術ができるのかといったところが一つの焦点になっていると思いますね。
実は2009年に西洋わさびに含まれるペルオキシダーゼという酵素がカーボンナノチューブを分解するという論文が発表されました。その後もこの結果を支持する報告が続いて、カーボンナノチューブの安全性については問題ないとする研究者も出てきました。そこで堀さんは化学メーカーさんと共同で、この酵素の分解能力を実用化する研究をスタートさせました。
そこでスタートしたんですけれども、我々は検証したら全然分解できないということが逆に分かってですね、その一般に言われているペルオキシダーゼとかですね、そういう酵素があるんですけど、そういったものが分解できるって言っていたんですけども、我々のところではそれは分解できない、酵素分解できないということを我々は逆に証明した形になって、
だからこの実験室で同じ条件でこう、
はい、分解して分解でできないと。なんでそういうことが起きたかというと、化学反応なんですよ。だから酵素が反応に直接関与しているんではなくて、酵素が化学反応を引き起こす物質を含んでいて、それによって化学反応が起きている。だから酵素の触媒反応ではない。だから酵素が触媒的に分解するっていうのは否定されたと。
酵素が引き起こしていた反応というのはフェントン反応という反応です。強力な活性酸素を発生させる反応なんですが、さまざまな制約があって反応を持続させるのが難しいそうです。そこで堀さんたちはシュワネラ属という微生物を活用してフェントン反応を持続させることに成功しました。
ラジカル反応の中でフェントン反応という反応は知られてるんですけど、持続しないんですよね。いろんなものの分解に使えると言われてるんですけど、あんまりやっぱり実用化されてないんですよ。で、我々はそれを微生物でやればマイルドな条件でその反応を駆動できるだろうと、微生物で、その引き起こしてやろうということが可能だろうということで、化学反応は使うんだけど、そのさせる母体として微生物を使ったっていうのが今回の新しい内容なんですね。
今後実用化に向けて微生物製剤だけではなく反応システムを丸ごと開発していくとのことです。
今後はですね、やっぱりこれ速度とかいろいろ問題があるの、やっぱり実用化に向けた方法論というか、装置も含めて、開発していくっていうことになるかなと思いますね。やっぱり製剤とかですね、それだけではですね、やっぱりちゃんとした技術にならないんですよね。だからもう分解のシステム化みたいなのとか、現場でその微生物を増やすとか、糖尿病自動装置を作るとかですね、やっぱりそういうシステムが非常に重要なので、どう生かすかっていうか、どう使うかっていう、その使うためも装置化まで含めてやらないと売り物にならないですね。売り物っていうか、本当に
ホリさんは 微生物の分解技術で社会に貢献することを目指して名古屋大学初ベンチャーも立ち上げています。持続可能なビジネスとして機能させるために経済界の動向も意識しているそうです。今回お伝えした研究や技術についての詳しい情報はノートでお伝えしています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。それではまた次回まで。さようなら。